また来てん。また来たよ。はい。今日は、別に、あんまり、何やろうかなって調べる日にしようかなと思ったんですけども、陸がありまして、上ごとの隣という、やつをですね、677番さんがですね、やってみたらということでですね、やっていただいたということで、まあやんべかなとはい思います。はいはい、頑張ります。まあ何回で終わるか分かんないですけど、まあパッと見た感じ1回じゃ終わらないかなと、また数回に分けてですね、やることになるのかなという、感じですねはい。で、ジータレスミ678ゲコンと、何が言いたいんだかさっぱりはない、まあとりあえず、まあこんばんはなんですけども、はい、まあ、ゲコンですけどね、っていうか何の略わかんねえよゲコンじゃね、まあいいや、いきますよ。ですね、まあ、ジータ、677番、上ごとの隣のサイトを見ていただければわかるんですけども、ディープダンジョンバージョン 2.1 っていうサイトでいいの？いいのかな？そこの、管理人さんが収集した怪しい噂を紹介しておりますと、もちろんここに掲載された話が唯一絶対のものではありません。なおこのページの構成は、上が管理人の収集した話を掲載したデータ集、下が噂話にまつわる、四方三話って書いて、四方の山の話って書いて四方三話っていうのわかんないけど、を書き綴ったコラムになっておりますと。はい、ということで、ですねなんかカテゴリーが分かれててですね、犯罪事件っていうやつとかですね、人体医療、放送メディア、車道路交通、小ネタ集、地域西日本東日本、食にまつわる話、科学と技術、怪談一般、学校の怪談、海外初、その他付録となっております。はい、あとは巷の噂とか、てかこれ何、都市伝説みたいなやつとか噂、そういう系でいいのかな、なんかまあそういう話みたいなんですけども、はい、よもやま話、あそうか、よもやま話っつうんだこれ漢字で、あ知らなかった俺、地方三話と書いてよもやま話と読むらしいですね、自分知りませんでした、漢字で書く場合はどういう風に書くのか。はい、で、ジータ680、生ゲコンバンは、生ゲコンバンは、ゲコンと。これ、生ゲって呼ばれるようになったのか。なるほどね。 解説ありがとうございます。で681がよもやま話とありがとうございます。はい、じゃあですね、行ってみましょうか。これは全部読むのっていうことでいいの？てか分からないから全部読むんですけど、やるとしたら、それともこの中の、なんだ、階段、一般学校の階段、ぐらいでいいのかな。それが分からないね。まあ、とりあえずもう分かんねえ場合は全部もう売っちゃえっていうことなんですけど、もうやっちゃえばいいじゃんっていう、ことなんですけど、はい。まあ、やっちゃうよね、とりあえず。はい。まあ、たらたらといきますわ、まあ、よもやま話でございます。はい。噂話。ということで。で、行きましょう。もうわかんないんで。行く前に。682、イサムさんとまたアシートなんですけども。今日は2回配信ですかと。2回配信ですね。普通に昔は4回配信とかしてた場合もあったんですね。普通じゃないですけどね。そういう時もありましたから、まあ2回配信ぐらいは、まあ普通ぐらいですね。最近はなかったですけど。じゃあ行きましょう。曲がわからないので適当に行きます。じゃあ行きましょう。犯罪事件から上事の隣。一つ目、喉を詰まらせたドーベルマンから。ある婦人が仕事から帰ると飼っていた大きなドーベルマンが床に横たわり喘いでいた。彼女はすぐにドーベルマンを車に乗せて獣医の元に向かった。しかし獣医にも呼吸困難の原因がわからなかったので、犬が呼吸できるようにするために気管を切開し喉にチューブを入れなければならないと言った。そしてその手術は見るに忍びないものだと獣医は説明し、ドーベルマンを一晩預けて自分は家に帰った方がいいとも夫人に告げた。夫人が家に帰ると電話が鳴っていた。電話に出てみると先ほどの獣医からで、彼が言うにはすぐ家から出るんだ、隣の家に行って警察を呼びなさい。獣医は手術をして犬が呼吸困難になった原因を突き止めたのだ。犬は喉に詰まらせたあるもののために呼吸困難になっていたのである。そして犬が喉に詰まらせていたものは人間の指3本だった。警察が彼女の家に到着し、血痕をたどって行くと、そこには犬に指を食いちぎられた泥棒が、亡くなった指の付け根を押さえながらうずくまっていた。以上。アメリカの都市伝説。舞台設定、人種問題等のアメリカで特徴的な要素が含まれることも多く、日本にも同様の話が存在するが、アメリカ版と同等と言えるほどに深い背景の設定された話があるかどうかは未確認。細かな話は省くが、侵入者が指や手に大怪我を負う話というのは少しずつ形を変えながら古くから存在しているとのこと。2階からの電話の話も、この話と相通ずるものを持っている。ということです。とりあえず、その管理人さんがその後にちょっとしたよもやま話をね、つけているので、それも含めてですね、一旦その話を言って切ってから、その解説を言うということで、進めていきたいと。何もフォーマットがないので、1回目ですから、とりあえずそういった形で進めてみたいと。何かあったら言ってくれれば、フォーマット変えてみたいなと思いますけども、とりあえずそれでいきたい。じゃあ行きましょう。試着室。ある夫婦が海外旅行に出かけた。旅行先の街で妻はブティックに入っていった。夫はまだん また妻の買い物が長くなるだろうと思い、妻が試着室へ入っていったのを見届けた後、しばらく辺りをブラブラしていた。しかし、いくら妻の買い物が長いとは言っても、あまりに遅いので、しびれを切らして店の中に入っていき、その店の店員を問い詰めたのだが、その店員の返答は、そのようなお客様はいらしておりませんの一点張りだった。ルイは、劉さん提供。試着室の噂のことなんですけど、私が友人から聞いたのは、夫婦が中東に行った時ブティックに入り、妻が服を試着しに行ったが帰ってこない。警察にも届けたが見つからず、翌日もう一度同じブティックに行ってみる。すると、隣の肉屋で大きな肉塊が叩き売りされていたというものでした。以上。解説。都市伝説としてはかなり有名な話。10年ほど前に一度かなり広範に広まったようだ。この後の展開にはいろいろある。まず、この店を怪しいと思った夫が警察に駆け込み、不審に思った警官が踏み込んだところ、試着室奥の隠し部屋に監禁された妻を発見するパターン。しかし、これはまだ良い方で、結局夫は妻を見つけられず、後日再び同じ町に行った時に、見せ物小屋で見せ物にされている妻を発見するパターンもある。後者は言うなればバッドエンドのパターンで、妻の行き着く先は見せ物小屋の他に、臓器密売を行う犯罪組織、売春宿、闇奴隷市場など、いずれにしても非常に陰惨で衝撃的な結末になっていることが多いようだ。この話には結末までにいくつものパターンがある。中でも悪名高いのがだるまの話だろう。関連事項は当サイト内にもいくつかあるが、まずは右下コラム参照のことということでコラムがありますけど、ここではとりあえず上のような大まかなあらすじを書いておいた。いろいろあって夫婦のうちの妻だけが試着室へ入り、そのまま行方不明になるという部分はどの話でもほぼ共通のようだ。はい。で、次、覗かれていた。ある女の子がたまたま見ず知らずの男の秘密を目撃してしまった。男はすぐ女の子の存在に気づいて、女の子の方を向き直ったのだが、その時の男の形相は怒りとも何ともつかない恐ろしいものだった。女の子は怖くなって逃げ出した。すると、男が女の子を追いかけてきた。追いつかれると思った女の子は慌てて近くにあった公衆トイレの一番奥の個室に逃げ込み鍵をかけた。少し遅れて男がトイレの中に飛び込んできた気配があった。男は手前側から個室の中を一つ一つ確かめているらしかった。乱暴にドアを開ける音が近づいてくる。女の子は恐怖のあまり泣き出しそうになったが、どうにかそれをこらえていた。しかし男はなかなか女の子がいる最後の個室に手をかけない。そうこうしているうちについには夜が明けてしまった。女の子はどうやら助かったらしいと思い、ほっと胸をなで下ろした。そして個室を出ようとしたとき、上から女の子を覗き込んでいる男の存在に気がついた。男は一晩中女の子を上から見ていたのだった。以上。解説。男性の秘密というのが何なのかは不明だが、話の本筋にさほど関係ないので、TPO に応じて適宜設定されるのだろう。同様のよく似た話は多く、その場合は犯罪の目撃者となってしまうこともあるので、犯罪絡みの都市伝説に分類した。ちなみに、目撃してしまうのは犯罪絡みのことばかりではないが、牛の国参りなど背徳的なものであることが普通。恐怖体験の話としてはよくできているが、なぜ一晩中上から覗いているかについての合理的な説明はほとんどないようだ。次、臓器泥棒。ある家族が海外旅行でハワイに行った。そこでショッピングを楽しんでいたのだが、その最中に父親がいなくなってしまった。心配しながら待っていると、すっかり青ざめた父親がホテルの玄関先に倒れていた。一体何があったのかいぶかしがっていると、彼の腹のあたりにギザギザの汚い縫い跡が見つかった。後で分かったことなのだが、この父親は肝臓を抜き取られていたのだという。解説。 臓器密売の話は他にも紹介しているが、こちらは強制的に抜き取られる臓器泥棒の話。一時期臓器の密輸が問題になったことがあったが、その頃の話だろうか。ちなみに肝臓は再生力の強い臓器で、かなりの部分切除してもほぼ元通りになるらしい。そのためにこのような話が生まれたのかもしれない。被害者を臓器牧場扱いしているわけでもないだろうが、現実的に考えれば被害者の臓器をあらかた抜き取った後、ご丁寧に送り返すのではなく闇に葬ってしまった方が合理的なはずだ。はい。で、次、ボーイフレンドの死。あるカップルが一日のデートを終えて帰途に着こうとした時のことだった。二人は一旦路上に車を止めてひとしきりに別れを惜しんでいたのだが、いざ車を発進させようとするとエンジンがかからない。仕方なく彼氏の方が車を降りて助けを呼びに行くことにしたが、その時に彼は彼女に車に鍵をかけて決して外に出ないように言った。彼女はその言葉通りに彼氏が戻ってくるのを待っていたが、気がつくとずるっと何かが車の屋根をこする音が聞こえるようになっていた。彼女は恐怖におののきながらも彼の言いつけを守り車から降りようとはしなかった。しかし音は一向に止む気配がない。結局彼女は夜が明けて通りかかった人の助け出されて車を降りたのだった。その時車の屋根の上を見ると、彼氏が街路樹から首を吊られて死んでいた。一晩中彼女を恐怖させていた音の正体は、彼氏の足が車の屋根を擦る音だった。以上、解説。研究者の間では表題の通り、ボーイフレンドの死の名で通っている話。都市伝説の中でもそれだけよく知られたモチーフである。もっともそれはアメリカでの話。日本でも同種の話が絶無ではないのだが、やはり設定に若干の無理が生じるためか。上の話ではどうしてそうなったかが語られてはいないが、もうボーイフレンドはもちろん自殺などではない。たまたま近くに居合わせた異常者、あるいは脱獄囚の手で無残な姿に変えられるというのがパターン。次、舐められた手。ある女の子が両親の留守に一晩夜を明かすことになった。彼女は用心のために家中の窓という窓にしっかりと施錠していったが、一つだけどうしても鍵をかけられない小さな窓があった。どうしようかと少し悩んだが、小さな窓だったし愛犬も一緒にいることだし大丈夫だろうと思ってそのままにしておいた。しかし夜半に何かピチャピチャと水の滴るような音がするのに気がついて、彼女は目を覚ました。何が起こっているのかが不安だったが、結局それを確かめに行く勇気はなかった。その代わりにベッドの下で寝ている愛犬の方に手を伸ばすと手を舐め返してきた。そのことを確認して一心地つき、彼女は再び眠りについた。翌朝彼女はリビングで首をかき切られ、天井から吊るされている愛犬の姿を発見した。水の滴るような音は犬の傷口から流れ出た血が床を打つ音だった。そして愛犬がいたはずのベッドの下からは一枚の紙切れが見つかった。人間だって舐めるんだよ。以上、解説。夜中得体の知れない不気味な音に気がつき、恐怖を感じる部分はボーイフレンドの死と同じ。ただしこちらの方が話としては凝っているだろう。ボーイフレンドの死に影響された話だろうか。なお、この話は漫画ジョジョの奇妙な冒険第4部でアレンジを加えられ、杉本、のエピソードとして登場している。都市伝説やその周辺を題材にしているわけではない割に、都市伝説的モチーフを好む傾向のある作品である。はい。で、次、泣かない赤ちゃん。とある飛行機の機内に家族とおぼしき一組の男女と赤ちゃんが乗っていた。しかしこの赤ちゃんはあまり顔色が良くなく、機内で泣き出したりすることもなかった。赤ちゃんはあまりに静かにしているのでかえって心配した乗務員が赤ちゃんの具合が悪いのか尋ねたのだが、二人は心配いりません、ありがとうと答えただけだった。後にこの二人は入国審査の際に逮捕された。理由は麻薬の密輸であった。泣かない赤ちゃんは臓器を抜き取られ、代わりにお腹の中に麻薬を詰められていたのだった。 以上解説。麻薬の密輸は密輸しようとする者とそれを食い止めようとする者の知恵比べである。オーソドックスなのは何も知らない第三者に運ばせたりすることだが、袋詰めにして飲み込むというのもよく聞く話。しかしこの話は体内に隠すと入っても赤ちゃんの内臓を抜き取ってその中に詰めるというかなり陰惨な話。麻薬密輸の事情はわからないが、このような恐ろしい話が信憑性を持つほど殺伐とした世界なのだろうか。グロ動画画像サイトを中心にこのエピソードの映像版が流通しているようである。出元がはっきりしないだけに噂の後追いで作られたフェイクのような気がするが、次、ディズニーランド誘拐事件。ディズニーランドといえば世界的に有名なテーマパークだが、この夢と魔法の国にも暗い闇の部分が存在している。ここを訪れた子供の幾人かが園内でそのまま行方不明になっているのだという。背後には子供を誘拐する組織の暗躍があるようで、誘拐された子供たちは裏世界で商品として取り扱われ、いずこかへと消えていくのだという。以上解説。ディズニーランドの敷地は広大で、しかも非常に多くの人が集まってくる。それだけに迷子は多くなるし、人が一人二人消えたところでそのまま行方不明になってしまいそうな雰囲気はある。そういうところから生まれた話なのかもしれない。ディズニーランドは世界各地にあるが、この話は TDL に限ったものではない。もともとはアメリカの話で、日本にディズニーランドがやってきた後少し遅れてついてきた話のようである。原型になった話は人種や宗教の問題が絡んだ複雑な背景を持っている場合があるが、 TDL の場合は単に犯罪組織の仕業で片付けられてしまうようだ。で、次、勝手に養子。情報提供、ペインキラーさん。某国では観光者相手の現地ガイドと偽り、あちこち連れ歩いた挙句怪しまれないよう有名な観光地を見せて回るそうですが、いつの間にか誘拐状態にしてしまうという犯罪が横行した時期があるそうです。そして最後には観光者に無断で養子縁組過去偽造の手続きをしてしまい、本当の親にそちらが親権親権を主張するのなら仕方がありません、何万ドルで手を打ちましょうと言って大金を要求するのだとか。以上解説。見ようによってはカルチャーギャップの話のようにも見えるが、それだけではない。養子にして身柄を半ば拘束してしまうというのは立派な犯罪行為である。捉えようによっては犯罪グループが異文化交流によって生じがちなトラブルを逆手にとって悪用し、犯罪行為をカムフラージュしようとしている話にも見えるし、この種の犯罪というのは確かにありそうではある。話の真偽は別として、このような内容の話が好んでされる背景にあるのは異文化との摩擦に対する過敏とも言える警戒なのかもしれない。次、レイプ事件。某所で女子高生がレイプされるという事件があった。犯人は未だ捕まっていないらしいが、イラン人の集団であったという。ルイは私は PG さん提供。ショッピングセンターのトイレで、女児が、という話からの派生。同様の話でハワイのショッピングセンターでっていうのもあり、事実危険な目に遭った人もいるのでしょうが、観光地だけに表沙汰にできないからニュースにはならないんだけどと前置きされてしまうと信憑性を疑いたくなってしまいます。ハワイレイプニュースの例、裏は取っていません。新婚旅行で来た、妻がさらわれてレイプされ、3日後にパイナップル畑を全裸で歩いているところを発見された。早朝、アラワイ運河沿いをジョギングしていたところに襲われ、運河に投げ込まれた。タンタラスの丘に夜景を見に行って拉致されて林間され、3日後に裸足で歩いているところを保護。で、他に参考、ウルトラ CS さん情報提供。谷村新司のセイヤングで聞いた話だと思いますが、おそらく20年以上前です。ハワイで新妻が黒人にレイプされて黙っていたが、帰国後生まれた赤ん坊が、黒い赤ん坊で、それが原因で離婚されたという話でした。当時こういった話に都市伝説というアンチテーゼはなく、そのまま受け入れられたようです。真相は今となってはわかりません。以上解説。 女子高生の話は90年代主に関東地区で広まった話だという。事件のあった場所は噂が広まっている地域に馴染みの場所に置き換えられるが、犯人は大抵の場合イラン人であるとされ、しかも複数犯であることが多い。私がリアルタイムで聞いたバージョンでは、被害者は高校生のカップルであったが、レイプ事件ではなく傷害事件となっていた。もちろん実際にはこのような事件は起きておらず、新聞などによる否定報道もなされた。日本にやってくる外国人の中でも、中近東からやってくる人たちは日本人にはあまり馴染みのないイスラム教に根ざした文化習、族を持っていて、他地域出身者よりもミステリアスに映る部分があるのかもしれない。そのために生まれた話であろうか。なお、特定の人種民族に対する偏見から生まれた噂としては、当サイトでも時折取り上げるオルレオンの噂が恒例。また日本国内でも関東大震災の際の朝鮮人にまつわる、流言があるが、この噂は悲劇的な事態を発生させている。人種民族に関わる噂は非常にデリケートでかつ危うい部分を内包している。ハワイでレイプされた新妻の話には、帰国後に生まれた赤ん坊が浅黒い肌の子供で、そのことを知った妻が発狂してしまうというパターンもある。発狂まで行ってしまうとかえって作り話めいてしまう。今となっては最初に類似の事件があったかどうかを探るのは難しくなっているが、噂が噂を呼んで事実が都市伝説的発見を遂げている可能性は高い。なお、有色人種の赤ん坊、過去日本人も有色人種ではあれば、はあるが、というモチーフはセックスにまつわるいくつかの都市伝説の中で、散見されるモチーフであることを付記しておく。婦女暴行は一般にセカンドレイプの問題もあって表面化しにくい種類の犯罪であると言われている。犯罪に絡んだ噂では、警察なりマスコミなりの事件に対するリアクションが見られないことの説明が必要になる場合が多いが、上で紹介したようなレイプ事件の話は簡潔で、しかも現実的な理由によってその点をクリアしていると言える。それだけに聞く人が信じ込んでしまいやすいという危険性もある。次、怪しい警官。情報提供、アキラさん。少し前、某森田和義アワーで室井さんが怖い話として話した内容なのですが、ある女性がマンションに帰ると、入り口のあたりで一人の男性とすれ違いました。なんとなく気になる相手でしたが、その時はさほど深く考えずに通り過ぎてしまいました。しばらくしてその女性は自分の住んでいるマンションで殺人事件が起きたとテレビで報じられているのを見ました。やがて女性のところにも一人の刑事がやってきました。殺人事件の犯人らしき人物を見かけなかったか事情聴取をしているとのことでした。女性はとっさに以前エントランスですれ違った男のことを思い出しましたが、記憶が定かではなく無関係かもしれないと思ったので、あえてそのことは言いませんでした。それからまたしばらくしてテレビで殺人事件の犯人が捕まったと報じられました。そしてテレビに映った犯人の顔は、あの時事情聴取にやってきた刑事の顔でした。以上、参考ガサガサさん。それダウンタウンの松本さんも某番組で話してました。その話では確か女性ではなく俳優さんだったような気がしますが、エレベーターで怪しい男とぶつかったら肩に血がべっとりついて以下同じオチです。芸能界で流行ってる話なのかもしれません。で、解説続き。笑っていいともで室井茂さんが話していたところによると、この話を今田耕司さんに話し、それがダウンタウンに伝わっていくときに室井さんの本人の体験ということになってしまったとのこと。伝言ゲームの理論を考える上で面白い話である。審議判定めいたことをするのならば、実際の殺人事件の犯人が警察官の行き来する犯行現場近くまで戻る危険を犯してまで決定的な現場を見たわけでもない目撃者を付け狙うとは考えにくい。これも話の息を出ないものだろうか。次、ショッピングセンターのトイレ。ある母親がまだ小学校に上がっていない幼い娘を連れて近所の大型ショッピングセンターへ買い物に出かけた。バーゲン中だったので買い物の時間はどんどん長くなっていった。しかしあまりに時間がかかったため、途中で娘がトイレに行きたいと言い出した。母親は娘もそろそろ一人でトイレに行くぐらいは平気な年齢だと思ったが、念のためにいろいろな注意を与えてから娘はトイレに行かせた。ところが随分時間が経ってもなかなか娘が戻ってこない。心配になって娘が向かったであろうトイレを探したが、彼女の姿は見つからない。 ちょうどその頃、店内の別のトイレで個室から妙な物音がするという通報を聞きつけて現場に駆けつけた警備員が問題の個室のドアをこじ開け、裸の女の子と中年男の姿を見つけていた。以上、解説。こぼれ話じみた情報ではあるが、この噂絡みで当サイトを訪れる一見様は多い。定期訪問者とインターネットというメディアとの親和性が頭抜けて高い鮫島事件関連の訪問者を除外すれば、この伝説の情報を求める人が当サイト内最大のマジョリティであろう。救助された女の子は内臓破裂していたために手術が必要になり、かろうじて一命を取り留めたが子供を産めない体になったという後日談が付け加えられたり、複数犯であったり、犯人が男子中学生であったりといろいろなバージョンがある。これら細部との違いには地域ごとにある、これら細部の違いには地域ごとにある程度の共通した傾向が見られる。被害者が幼児という部分で特異な事件と言えるが、逆に高齢者がレイプ被害に遭うという話も存在している。この事件が表面化しないのも、セカンドレイプに配慮してと説明されるのが普通だ。で、次、アラブ人の恩返し。ある大学生が街を歩いていると、アラブ人から道を尋ねられた。大学生が質問に丁寧に答えると、そのアラブ人はこう言った。どうもありがとう。あなたは親切な人だからいいことを教えてあげます。今月いっぱいは地下鉄に乗らない方がいいですよ。以上、解説。これはあの911の記憶も生々しい2001年の10月頃に流れた噂である。この話には続きがあるが、今となっては陳腐化してしまった内容だ。上の話だけだと何のことなのかわからないので、以降のストーリーは補足という形で紹介しておく。実はアラブ系のテロリストが東京都内などで大規模なテロを計画していて、どうにかしてその情報を事前に知っていたアラブ人、過去時には実行犯と目されるうちの一人であったりするが、たまたま出会った親切な日本人が巻き込まれないよう事前に警告を発していたのだ。この注釈を書いている時点、2003年11月では自衛隊のイラク派兵をめぐってイスラム原理主義組織から東京都内での報復テロの可能性が示唆されている。このきな臭い状況がさらに深刻化し、アラブ人の恩返しの話が不気味な真実味を伴って復活するような事態に陥らないことを祈るばかりだ。この噂は、世情を反映してか比較的最近になって何度か流行している。中には不安が生み出した噂がさらなる不安を煽って発生したらしい株価の下落などもあった。で、次、死刑執行無罪放免。情報提供、質問くんさん。都市伝説のような話を聞きましたので投稿いたします。その話とは、一度死刑が執行されても何らかの事情で死刑囚が死ななかった場合、すでに一度死刑は執行されているので罪の償いを終えた扱いになり、その後は刑務所に収監され続けることもなく釈放されるというものです。確かに死に直面して人生観が変わったという人の話はよく聞きますが、仮にも一度死刑宣告をされた凶悪犯ならば、そんな事情でシャバには戻ってこないような。で、類は、月石さん。私が話を聞いたのは警察学校の教師になりそうになり見学までしたのだが、やっぱり普通の教師に戻ったという経歴を持つ高校時代の担任です。その話だと、講習用のロープが切れた場合、意識の戻る前に警察官がすぐに柔道の締め技で締め殺してしまうというものでした。以上、解説。さほどメジャーな話ではないが、時折語られる内容のようだ。高度に専門的な話であるため、迂闊な試験などの、は書けないが、どうも死刑執行後に死刑囚にまだ息があることが確認された場合、というより蘇生した場合、放置して受刑者の死を待つのではなく、救命措置が行われるらしい。状況にもよるのだろう。ただし、それで無罪放免となることはなく、改めて死刑執行という流れになるそうだが。なお、今とは法律から国の体制まで大きく事情が異なる時期には、執行後に蘇生した死刑囚を釈放したこともあった。もろもろひっくるめ、詳細はコラン。飛ばします。はい。で、次。ベッドの下に。 ある日、一人暮らしをしている若い女性の家に友達がやってきた。夜遅くまでおしゃべりをしていて、さあ寝ようということ、寝ようということになったとき、その友達が喉が渇いたと言い出した。そして、今からジュースを買いに行きたいので、ついてきてほしいという。女性はジュースなら冷蔵庫にあるからなどと応じたのだが、友達はその日に限って、どうしても飲みたいジュースがあるから買いに行きたいと主張して譲らない。友達が堅くなにそう主張するので、ついにはその女性も折れて渋々ながらついていくことにした。部屋を出て少し歩くと、その友達が血相を変えてこう言った。ベッドの下に包丁を持った男がいたの。今あの部屋に戻ってはダメ。早く警察に行きましょう。参考、情報提供、浅木さん。ベッドの下に男が潜んでいたという話を何度か聞いたことがありますが、私が初めて知ったのはとある雑誌の投稿ページでした。5年ほど前の話で、その雑誌も今手元にないためうろ覚えですが、投稿者本人の体験談だったような記憶があります。内容は一般的なものとほぼ同じで、投稿者の友人が夜中にジュースを飲みたいと言い出し、しぶしぶついていくと自販機を通り過ぎて交番に行ったというものでした。ベッドの下以前に押し入れに男が半年いたというのもあったということで、文が締めくくられていました。その時は怖い話だなと思ってましたが、有名な話なんですね。以上、解説。犯罪絡みの都市伝説の中では最も有名な話の一つと言っていいだろう。この話自体にはさほどのバリエーションはなさそうだが、自分の家に家主でさえ知らないうちに何者かが入り込んでいるというもっと大まかなモチーフのうちの、ワンパターンがベッドの下の男の話であると言った方が正確なのかもしれない。なお、この話も例のごとく日本独自のものではなく、海外によく似た話が存在している。で、次、秘密結社あれこれ。1、日本の政権は鎌倉時代以来、源氏と平氏が、交互に握っている。それは江戸時代までの話と思う中で、古くから歴史の陰で源氏系と平氏系の秘密結社が李成緑下の人物に政権を握らせるように画策しているのだという。それは近年の内閣にも言えることだが、自分がそうやって首相の座に就いたことを知らない政治家も少なくない。2、ロータリークラブはフリーメイソン系の団体。以上、解説。1について、源平皇太思想は武家政権時代に発生した考え方で、時の政権は源氏と平氏が交互に握るというもの。武士階級の俗信迷信に近い。最初の武家政権は平清盛、それを源頼朝が倒し、源氏将軍が3代で途絶えた後は執権北条氏、平氏系が実権を握り、代わって室町幕府を起こした足利氏は源氏系、足利幕府を滅ぼした織田信長は自称平氏、徳川家康は新田氏、過去源氏系の、なんだ、あと、新田氏の末裔を自称していた。信長家康まであたり、まで来るとまず源平皇太思想ありきで、出自を詐称することになる。そういった発想を現代にまで持ち込むのは面白いのだがと。で、2に関してはそれなりに根拠らしきものもある。規模が大きく名前も知られた組織である割に活動内容が知られていないこと、国境を積極的に否定する姿勢がユダヤ的、そして経理状態が不明な点である。それでもやはりうさんくささがつきまとうのだが、いずれにしても秘密結社という怪しい響きは都市伝説を醸成する格好の材料となるようだ。フリーメイソン、はい、で、次、共通点。両親と息子の三人家族がいます。ある時、父親が死に、母親は総理の参列者の一人に一目惚れしてしまいました。数日後、母親は自分の息子を殺しました。それは一体なぜ？こういう問いの心理テストがある。普通の人は、再婚するのに息子が邪魔になったからと答える。しかし、犯罪性向が極度に強い人間は、息子の葬儀で思い人にもう一度会えるからと答える。宮崎勤、朝原昌光、榊原生徒は、後者の回答を選んだという。 以上解説、八百屋お七のような話である。現実問題としてこのような心理テストを犯罪者に行う必要性が見出せない。それ以前に心理テストとして機能するかどうかが非常に怪しい設問のような気がする。特別に広く知られている都市伝説とは言えない。それだけにかえって長らく、名脈を保つタイプの話かもしれない。ノミネートされる凶悪犯罪者の顔ぶれはその時々によって変化していくのだろう。次、白木屋ズロース伝説。情報提供稲葉さん。白木屋ズロース伝説ってご存知でしょうか。時期はちょっと失念してしまいましたが、昭和の初期だと思います。白木屋という百貨店で大きな火事がありました。その時多くの女性が亡くなったそうです。理由は当時の女性はパンツを履く習慣がなかったため、野次馬たちの面前で局部を晒されることを恐れ、そのため避難用ロープを使うときに着物の裾を押さえようとして転落死した、あるいは地獄よりも死を選ぶと言ってそもそもロープを使わなかったというものです。この事件の直後から日本女性にズロース過去パンツの原型みたいな下着を着用する習慣が広がったとか、どこまで本当かわかりませんが。以上解説。白木屋火災。白木屋火災は1932年昭和7年に発生した。この火災で亡くなった女性は8人で、いずれも白木屋の店員。当時の新聞記事によると全員が転落死だったが、転落に至った原因は羞恥心に起因するものではなく、火災現場にごくありふれたものだったようだ。女性店員の転落死とノーパンの間に因果関係を想定したのは白木屋の幹部が最初だったようだ。またそれを受けてか当時の新聞は女性のズロース着用を促す論調の記事を書いている。しかし白木屋火災の後に目立ってズロースを着用する女性が増えたということもなさそうである。次、16連射の男。情報提供ペインキラー3。都市伝説と言えるかどうかは微妙なのですが、20年近く前のファミコン全盛期にこんなお話がまことしやかに噂されていました。有名ゲームメーカー某 H 社の名物社員 T 名人が逮捕された。 T 名人は16連打と呼ばれる高速ボタン連打で一世を風靡していたが、某社と商標権利を主張し合った際にこれの真偽を検証。実のところそんなに高速連打はできず、嘘を指摘され追及された T 名人はその場にいた某おもちゃメーカー社員、話によって弁護士や、座の場合もある、を突き飛ばしてしまった。その社員は大した怪我を負わなかったものの、 T 名人は即警察に通報され、傷害容疑で逮捕されたとのこと。この事件以来 H 社は連打を必要とするゲームを開発しなくなり、 T 名人の存在も次第にフェードアウトしていったという。当時私は小学生だったのですが、大人の間にまで流れていた噂だったようで強く記憶に残っています。なおこの事件は週刊誌でも取り上げられ、真偽を検証。 T 名人本人が一日署長をやったことはあるが逮捕された経験はないと全面的にして、否定していたそうです。で、以上解説。高橋名人が逮捕されたという噂は当時の小学生に大きなショックを与えた。逮捕容疑は不正になって16連射を実現していたという詐欺罪とされることも多かった。不正の方法は指やコントローラーにバネを仕込んでいただとか、電流や薬物によって腕を痙攣させていたなどといったものがある。仮にこの内容が事実であったとしても16連射は、単価売りとかガマの油売りの工場などと同じく商売上のテクニックといった性質のものである。逮捕はないだろう。ちなみに不正に頼らずとも16連射は可能だったようである。なおこの噂は当時の朝日新聞も取り上げたという、それだけ話題性のある噂だったのであろう。次、昭和はなかった。大正天皇の、崩御で大正が終わったとき、新しい時代の元号は光文、光の、古文の文、普通の文となるはずだった。しかし現実に大正の後を引き継いだのはご存知昭和である。なぜこのようなことが起こったのか。実は当時の東京日新聞 が公式発表の前に新元号をリークしてしまったため、宮内庁は慌てて昭和という新しい元号を決め、東京日日の記事を誤報とする形で処理したのだった。で、以上解説。東京日日新聞は現在の毎日新聞。昭和も、前半頃までは、割と当たり前のように語られていたエピソードのようだが、今では話自体知る人が少なくなってきているだろう。そういう意味では前世代の都市伝説といったところだろうか。当時を知る人はすでに他界してしまっているため、今となっては真偽の確かめようもない。真相は藪の中だが、スクープ記事のために不意になった元号の話は疑えば十分疑える話ではある。で、次お風呂と大使館。1、昔大使館という名前のトルコ風呂が存在していた。そのため電話帳にはトルコ括弧風呂大使館と本物のトルコ大使館が2つ並んで掲載されることになった。問題はその後だ。トルコ共和国の出先機関である本物のトルコ大使館に、本来トルコ風呂大使館につながるべき間違い電話が大量にかかってくるようになったのである。この事態に腹を立てた本物のトルコ大使館は外務大臣に対して特殊浴場の通称を変えさせるように要請したという。で、2、ある時新任のトルコ大使館員の身の上に起こった話。彼が空港から大使館に向こうとした時、1台のタクシーを捕まえた。行き先を、聞かれた彼はトルコ大使館と答えたのだが、車がついたのは大使館という名前の特殊浴場だった。自国の名前がいかがわしい店の通称として用いられていることを知った彼は激怒し、しかるべき筋にこの件で抗議した。トルコ風呂解消の陰ではこのような出来事が起こっていたのである。以上解説。一般的にトルコ風呂解消の経緯については、当時のトルコ人留学生が解消運動を起こし、マスコミでこれが報道されるに至って業界団体が動き、ついに解消がなったと説明される。上記のようなエピソードは信頼のおけそうな資料の中でまずお目にかかることができない。どちらかというと雑談のネタや話半分の読み物の中に生きるエピソードのような気がする。とはいえ、デタラメであると断言できるだけの根拠はない。もちろん事実である証明もないのだが。で、次、血が足りない。情報提供、稲葉白うさぎさん。昭和天皇にまつわる話を聞いたことがあります。昭和63年の末頃から昭和天皇が入院していた時、昭和天皇と同じ血液型 AB の血が不足したため、若い自衛隊員の中から志願者を募って血を集めたというもの。他には20代の若者を集め、隔離しつつ豪華な食事を与えて必要分の血を採血したというのもあるみたいです。最終的には3万 cc ほどの血液が昭和天皇に輸血されたらしく、関東一円でストックされていた血液のほとんどが消えてなくなったという事実があるそうです。以上解説。現代日本の分かりやすい聖域、皇室にまつわる噂の一つ。今となっては過去の噂だが、当時は一部の新聞、朝日新聞1988年11月11日付で報じられる程度には広まっていた話。大量の輸血が必要になったため、輸血用血液の不足という事態が起こっていたのは事実だが、噂はあくまで噂だった。献血する側が輸血する相手を指定することもできないし、輸血される側が特定の誰かの血液を選別することもできないというのが、この件を報じた新聞記事中に見られる医療関係者の件。で、このカテゴリー最後、O157 の発生源は。情報提供、ルルルさん。今から10年ほど前になると思いますが、大阪府で病原性大腸菌 O157 の感染事件がありました。その時に発生源はカイワレ大根というような話がありましたが、それに付随して本当の発生源はカイワレ生産農家の近くにあった牛の、なんだっけ防殺場なのだとか、合ってんのかな。政治的判断により隠匿され、カイワレ農家がスケープゴートにされたというような噂があったのだそうです。で、以上解説。かなりデリケートな問題を含んだ噂なので、突っ込んだコメントは非常にしづらい面もあるが、社会心理学の見地からすれば興味深い噂とも言える。最終的にはカイワレ農家発生説も否定されて、原因追及がうやむやになってしまった情報飢餓の中で生まれた無責任な噂なのだろう。内容は、話者たちのバックボーンを端的に表現しているような気がする。 ということで、犯罪事件に関する、話は以上。残り 1,2,3,4,7,11,12,13,14 項目あります、はい、15項目かな、まあなんかそれぐらいありますわ、はい。で、ジーターレス読み683番、配信を終了した瞬間にイサムさんが配信を始めるとは、今日は眠れないなと。眠ってください。眠けりゃ寝ればいいんです、はい。614番、サムコンと名前がちげん、まあ、とりあえずこんばんはです、はい。で、615番さん、おじいちゃんコンとね、実家にね、じいちゃんが遊びに来たみたいになってますからね、違いますけどね、てかおじいちゃんじゃねえし、まあこんばんはなんですけど。で、686がチャンコンと、まともに言ってる人が誰もいねっていうね、相変わらず、まともな挨拶ができない子ばっかりですよ、はい。こんばんはです、はい。で、617、結構面白いサイトだねと、解説がありますからね、自分みたいなそういうのを全然知らない、ものにとっちゃそういう解説があると、ありがたい、うん。で、688番、夢の国に闇がないなんて思ってる人間なんてブワーって書いてあるんですけど、まあ気をつけましょう。で、689番、 T 名人と、これはね、でその後普通に高橋名人って一番下に書いてある時点でね、なんか別に T なんていう風に言う必要はなかったんだねっていう、最近も出てきましたしね、もうバイハドソンですから。あ、で、690番、この BGM は不思議な感じで今回の朗読に合ってるよね、伊沢さんの BGM 選びはセンスがあると、ありがて。はい、うん、ありがとうございます、はい。とにかくパッと教えてもらって、そこを見て、一つ目見て、で二つ目見てて、パパパパパって動かしていった時に、どの BGM でやるかなという風にパパパってね、自分の持ってる中から調べた時に、まあこれかなと、これでやればまあなんとなくいいかなと思って、自分なりには、そこまでずれてないと思って選んでるつもり。うん、うん、まあ、噂話っていう感じがするからね、信憑性があるないにかかわらず噂話的なやつの、なんかイメージがあるんで、この曲からはね、そういう、まあ、ちょっと、うん、不思議な感じっていうのがいいのかなと。で、691番、グリム童話の中に屠殺ごっこをした話ってのがあったなと、内容は童話とは思えないほどグロかったと。屠殺ごっこ、ごっこじゃ収まんねえよね、お札ですからね、札ですからね、グロいね、ぐちゃぐちゃじゃないの、はい。で、次、どうしようかな、食にまつわる話、下に行こう。食にまつわる話っていうところで行きましょう。上ごとの隣、ハンバーガーの肉、あるハンバーガーショップのハンバーガーには食用ミミズの肉が使われている。ある時このハンバーガーを食べていた人が、ハンバーグの中にミミズが元の形そのままで入っているのに気がついた。そのことで店員にクレームをつけると、奥まった部屋に案内され、そこで店長から口止め料としてかなりの額のお金を渡された。以上、解説。ファストフード店の食べ物にゲテモノの肉が入っているという話には多くのパターンがある。上の話はミミズの肉だが、別の系列のハンバーガーショップでは食用ネズミの肉が使われているといった話もある。誰がそれを見つけるかについてもパターンが何パターンかあるらしい。上の場合の他に、ハンバーガーショップでアルバイトを始めた人が最初の研修で調理場に入った時にミミズやらネズミの肉があるのを見つけて、正社員に何に使うのか聞いたところ、そのことを口外しないように注意されたというのもある。実際には食用ミミズや食用ネズミの肉を使うよりも牛肉を使った方が安上がりになるらしく、店側が純粋に利潤を追求するのならミミズやネズミの肉を使うことはまずありえない。 アルバイトの話にしても、実際にファストフード店でのバイト経験がある人の話では、この手の店で使われるハンバーグはすでに出来上がって、あとは焼くだけという状態で各店舗に送られてくるのが普通で、加工前の肉が店内にあるということもないらしい。次、餃子の。餃子で有名なある中国料理のチェーン店では、ウルード氏の2月29日に限り全メニュー半額となる。参考通行人さん。都市伝説の中にある餃子についてなのですが、高校の時によく行ったお店、某チェーン店では2月29日はニンニクの日ということで餃子が半額でした。また他の店舗、チェーン店に数年行った時は2月28日でしたが、餃子は半額にしていました。これが噂の元なのではないかと思いましたので書き込みしますと。で、以上解説。友人から直接聞いた話、参考情報にある内容が変質した話か、直接関係はないが、同チェーンには隠しメニューがあるという話を聞いたこともある。自分はですね、あれを知りませんでしたね。マクドナルドの、ポテトありますよね。ケチャップ頼めばついてくんの知りませんでしたね。全部の店にあるわけではないらしいんですけども、別に隠しメニューっていうか隠してるわけではないみたいらしいんですが、ハンバーガー、マクドナルド、ポテトを頼んだ時にケチャップが頼めるというふうな話を聞いたことがあって、実際にこれは頼んだよという人がいるというか、自分の妹ことなんですけども、はい、本当これそれがよくわからない。自分は頼んだことないっていうか、全然あれファストフードを食わないからわかりませんけども、はい。で、次、カップ麺の味。カップ麺のスープの出汁には解剖された人間の内臓が使われている。人それぞれ味に微妙な違いがあり、自分の指を舐めたり、舐めてみたりするとカップ麺の味によく似ていることがある。類は、あやさん。カップヌードルに入っているエビはエビではなく、カナブンなどの類の類の幼虫にオレンジ色を塗ってる虫だとか。以上解説。スープの話は小学生向け学習雑誌の読者投稿ページで取り上げられてたという情報あり、市場に出回っているカップ麺の絶対量に比べて人間の内臓は少なすぎる気もするが。で、類話に関して、カップヌードルのエビは一般のスーパーに出回っているエビとは種類が異なる。開発段階で突き止められたフリーズドライ製法に最も適したエビで、カップヌードル以外に見かけることはあまりなさそうである。物珍しさゆえの話なのかもしれない。で、次、フライドチキン。1、あるファストフードのチェーン店ではフライドチキンを安く揚げるために1羽の鶏から効率よく肉が取れるように4本足あるいは3本足の鶏を作り、その肉でフライドチキンを作っている。2、フライドチキンとして売られている肉は実は食用ネズミの肉で、正しくはフライドラットである。で、以上解説。ファストフード店の肉に関わる都市伝説の一つ、2はオーソドックスなものだが、1はかなり高等無形な話という感じがする。4本足のチキンを開発し、生産ベースに乗せる方が金がかかりそうな気もするのだが、ちなみに足の数は3本となることもある。で、次、ソーセージ。あるところに夫婦でやっているうまいと評判のソーセージ屋があった。ある時この夫婦が言い争っているのを聞いた人がいた。その翌日、店頭に2メートルのソーセージが並べられ、夫が姿を消した。以上解説。ここでは夫がどうなったのかは語られてはいないが、状況から察するに妻の手でソーセージにされてしまったということであろう。実際にそこまで語るパターンも存在する。妻がソーセージに変えられるパターンもある。肝心なのは誰がソーセージになるかではなく、人を原材料にしてソーセージを作ったということなのだろう。ドイツでは過去に人肉ソーセージが現実のものとなったことがある。その影響で生まれた話か。で、次、人を食う。 ある宴会の席でうまそうなイカの刺身が振る舞われたのだが、参加者の一人は決してそれを食べようとしなかった。なぜなのか尋ねると、イカというのは海で死に、発見されずに海底に沈んでしまった人間の肉を食うからだという。ルイは七七さん。以下2ちゃんからのコピペ、このネタに関連したリンクからこのサイトに来たので投稿しておくのがよかろうと。というので、東山丸という船が遭難し、乗員1155人が死亡するという事故がありました。沈んだ場所はタコの、両場のそば。事故後しばらくして漁師さんがタコを取っているとちょっとした異変が。今年はタコがよく取れるなと思った漁師さんが一匹さばいてみたところ、取れたタコの体内から人間の頭髪と思われる毛が大量に出てくるではありませんか。一匹だけではなく、ほとんどのタコから髪の毛が。そうです、タコは人間を食べるのです。海の獰猛な生き物なのです。漁師さんたちはタコをすべて処分したそうです。寿司ネタはタコが一番です。参考、通行人さん。タコが死人を食べる、これは本当なのでしょうかというお話ですが、タコも多分そうであろうと思われますが、海洋生物が死肉を食べる話はよくあります。友人から聞いた話なのですが、大学構内の港で水死体が上がった時に死体には大量の船虫が張り付いていたとか、タイ、ウツボなどは死体をつつくとかいろいろ聞きました。タイは日本ではめでたいの語呂合わせで重宝がられますが、中国では死肉を食べる魚ということで敬遠されているそうです。肉食魚が死体をつつくというのは修正上仕方のない話ですが、そんな話を聞いたり上記の内容のようなことがあれば消費者は嫌がるので、そんな話もあったという可能性は大きいのではないのでしょうか。以上解説。この話ではイカだが、他にカニ、タコ、シャコ、ウナギなどの場合もある。これらが人間の死肉を食べる可能性は決して否定できない。タコの場合に関して、奥尻島の人は地震の直後決してタコを食べなかったのだという。東山丸台風の時にタコが土左衛門を食うということを知ったからだという話もある。類話からさらに派生した話なのであろう。で、次、マムシ酒。ある男性がマムシを捕まえたので、マムシ酒にしようとも言い、瓶に入れて焼酎を浸した。半年ほど経ってそろそろいいだろうと飲もうとした時、まだ生きていたマムシが男性に噛みつき、男性は死んでしまった。以上解説。マムシは相当生命力が強いらしく、マムシ酒を作る場合には瓶の中を完全に焼酎で浸さないと、焼酎を飲みながら呼吸をし、数ヶ月は生き続けるという。故にこの話は必ずしも根も葉もないデマとは言えないものではある。上記の話そのものを報じたと思われる資料は未確認だが、実際に類似の事件を報道した新聞記事などは多い。なお、上記の話自体はかなりマイナーなものである。次、ホットドッグ。ある食品加工工場で生産されたホットドッグの中から人の指が出てきたという。何でも作業中に機械に巻き込まれて指を切断された人がいたらしいのだが、いくら探してもその指が入ったパンを見つけることができず、そのまま市場に流通してしまったのだそうだ。以上解説。場合によってはホットドッグではなく、ただのパンとなっていることもある。ソーセージからの連想でホットドッグになったのだろう。指入りパンを見つけた人に口止め料が払われたという話も発生しているようだ。ホットドッグの話は都市伝説と言ってよいが、これに酷似した事件が最近2000年7月現在に発生してしまった。事故のためおにぎりの中に人の指の肉片が混入してしまったというものである。この事件は以前から存在していたホットドッグの話にどのように影響するのだろうか。次、うまいラーメン。1、暴力団同士の抗争の中で、ある男が対立する組織の組員の手首を切り落とした。その時は場が混乱していたので、男はその手首を持ち去ってしまったが、しばらく時間が経って冷静になってみると、この戦利品が邪魔で仕方がなくなってきた。しかし迂闊に始末できるような代物ではない。どのように処分しようか深案していた矢先、男はラーメン屋台の寸胴鍋を見かけ、とっさにその中へ手首を放り込んだ。そしてそのまま何食わぬ顔でその場を去った。その後、新聞紙面などでその事件が報じられることはなかった。一方、ラーメン屋だがその日出したラーメンのスープはコクがあると言われて好評だった。 店主はいつもと同じように作ったつもりだったので内心不思議だったのだが理由はわからなかった。そして翌日以降そのラーメン屋のスープは以前の味に戻ったそうである。2、東京は新宿歌舞伎町にうまいと評判のラーメン屋がある。決して大きな店ではないし綺麗でもないが噂が噂を呼び多くの客がやってきた。そんな客のうちの一人が噂にたがわぬうまいラーメンを堪能した。しかしその客がトイレに入った時何気なく窓の外を見ると猫の首のミイラが大量に置いてあった。その店はどうやら星首のようなそれをスープの出汁を取るのに使っているらしい。以上解説。ラーメンのスープは各店が工夫を凝らした材料をことことと煮込んで作り上げるものである。特にうまいと言われる店ほどそのこだわりは強いであろう。そのこだわりも時には余人には理解しがたい次元まで達しているように見えるとがなくもないが、二つの話はその究極の形か。一の話は豚骨スープからの連想であろう。豚骨に限らず出汁を取るのに使われた柄は物によっては原型をとどめないほどに煮崩れる。死体の処理に使う場合、煮ている間の何時間かを隠し通せば、文字通り跡形もなく消えてしまう。ある種のブラックジョークのような話だが、これには元になったであろう事件が実在する。2の話は歌舞伎町のラーメン屋ということになっているが、東京都内に疑わしい店は多数あるようだ。猫肉が主流だが、それ以外のゲテ物も使われているらしい。ただ、ミミズ肉やラット肉、果ては4本足のチキンまで登場する食べ物絡みの都市伝説の中にあっては、ややインパクトには欠けるかもしれない。手首ラーメン。元になった事件。1978年東京都荒川区一帯、暴力団組員が内部抗争で幹部の一人を殺害、殺した相手の死体をバラバラにして各地に埋めた後、手首だけを持ち去ってラーメンスープの出汁取り用に使う鍋で煮込み、指紋から身元が割れないように証拠隠滅を図った。さらに手首で出汁を取ったラーメンが荒川付近を流していた屋台で実際に販売されたという情報が流れた。後に手首で出汁を取るところまではしたものの、スープの匂いから客が異変に気づいて事件が露見することを恐れて販売はしなかったことが判明。煮え残った骨を砕いて始末をつけた。ちなみに身元不明の死体は損傷が激しい場合、指紋よりもむしろ歯型などから身元がわかる場合が多い。次、雪見大福。雪見大福を食べながらセックスをすると女の子ができるらしい。以上解説。男女の産み分けは古くから妊娠出産にまつわる重大な関心事だったといえる。最近では怪しげな俗信によってではなく、真っ当な医療技術によりかなりの精度で産み分けができるようになっている。もっともこの技術は特定の性にのみ発症する遺伝的疾患が子供に現れる可能性がある場合などに利用され、単純に親の襟好みだけで行えるものではない。これからも男女産み分けに関する奇妙な風聞は絶えないであろう。何をもって雪見大福が男女産み分けの食べ物になったのかは全くもって不明である。で、次、ヒバリのオスメス鑑別法。情報提供マキアートさん。あるファミレスチェーン店の看板のヒバリの絵が書いてありますが、図案によってオス店とメス店があるそうです。またモスには白モスとキモスがあるようです。参考ブローカーさん。図案によってはオス店とメス店があるそうですっていうので、ファミリーレストランスカイラークの看板のヒバリのことですよね。あのヒバリにはオスとメスの2種類があるとか。メスのヒバリを看板にしている店に入り、店員にここはメスですねと告げるとコーヒーを1杯サービスしてもらえるという噂では。で、都市伝説というほどの話じゃないかもしれませんねっていうのに対しては、いえいえ結構知られた立派な噂、都市伝説だと思いますよ。近くにスカイラークがあるのですが、あまり利用したことがないので詳細はわかりませんが、最近看板の絵を変えたそうで、でそれはここはメスですよねと言ってコーヒーのサービスを要求する客が後を絶たないからなどという後日談的な噂も。でモスには白モスとキモス、黄色いモスがあるようですということに関しては過分にしてそれは存じませんが、京都市内にあるマクドナルドの看板は通常の赤と黄色ではなくエビ茶色と黄色になっている。これは古都の景観を壊してはいけないという自主的な配慮によるもの。 京都市内では吉野家もモスバーガーもガソリンスタンドのエッソもコカ・コーラも赤を基調としたものは白か茶色を基調としたものになっている。以上が唐沢俊一の一行知識ホームページの掲示板に載っていました。ということで以上解説。ヒバリのオスメスはどのようにして区別するかだが、メスは一緒に卵が描かれていたという。しかしスカイラークのヒバリのデザインはコーヒーサービスの云々の噂以降にマイナーチェンジされているので、実際に以前どのようなデザインだったかは不明。ただしデザイン変更に伴いかつてあったへそがなくなったという。コーヒーサービスの噂が原因でデザインが変わったという話も非常に都市伝説的な話だと言える。ちなみにモスバーガーにはヒモス、赤モス、白モスがある。ただしヒモスは初期出店の店のみで、最近の5発店は赤か白のうちから店長の裁量で選択しているらしい。はい。で次、あれを5分以内に。情報提供、ユウさん。チュッパチャップスを5分以内に食べると幸せになれるらしい。ということで以上解説。頑張ればどうにかなりそうな運試し感が生んだジンクスだろうか。極めてマイナーな話のようである。次、アイスの棒。情報提供、アンギャーさん。皆さんがコンビニなどで買って食べる棒アイス、あの棒は刑務所でロームとして作られているそうです。ある子供が棒アイスを買って食べて、ふと棒を見ると棒に小さな字でびっしりと殺してやる殺してやる殺してやると刻んであったとか。以上解説。殺伐とした雰囲気の中で製造されていそうなイメージはあるが、実際のところ刑務所製品は概ね評価が高いようである。品質は思いのほか高く、コストパフォーマンスも良いためだ。で次、ビートルジュース。市販されているトマトジュースの中にはカブトムシが混入している。もちろんカブトムシがそのままの形で入っているわけではないので、味だけでは異物の混入かはわからないが、ジュースを製造している工場でアルバイトした経験のある人がカブトムシが混入するところを目撃したのだという。以上解説。一時期ジュースにハエが混入していたとか、食品への異物混入がマスコミで盛んに取り上げられた時期がある。カブトムシジュースの話はそれよりもはるか以前から存在しているが、混入するのは他に桃のジュースなどであったりする。トマトはともかく、カブトムシは桃を好むようで、カブトムシを飼う場合はスイカなどを餌にするより桃を餌にした方が良いとも言う。ジュースに使う果物は多くの場合売り物にならない見た目の悪いものなので、虫が混入することは往々にしてあるという論理を付加することで話に説得力を持たせる場合もある。これはこれで理にかなっており、虫入りジュースの存在そのものは頭ごなしに否定できるものではない。むしろ最近では、露地栽培でも虫一匹つかない農作物の存在の方が不気味と言えるのかもしれない。虫が混入するようなジュースの方が安全性が高いと好意的に迎えられる日が来るのだろうか。次、吉野家。情報提供、 K さん。昨日職場で吉野家のバイトは3種類ある。接客、調理、宇治取り、どれも時給は同じという話がありました。ルイはあやさん。吉野家に運ばれてくる牛肉の宇治を割り箸で取る仕事があるとか、宇治がついた お肉を使ってると思うとちょっと嫌なんですけど。で以上解説。話そのものの構造はミミズ肉入りハンバーガーの話と大差はないだろう。安い肉だから何か裏があるのではという発想か。ウジが湧く腐りかけたような肉の処理に人件費を使うならもっと安い肉を仕入れる方法があるだろうし、実際のところは結果的にコスト高になりそうな点もミミズバーガーと同じ。噂より先に吉野家の看板商品である牛丼の方がなくなりそうである。 BSE によりアメリカ産牛肉を輸入できなくなった。オーストラリア産牛肉で代替という手段を用いず対応に苦慮している同社を見るにつけ、ウジのついた肉を使うことは想像しにくい。それでも新たなファストフード伝説は生み出されるのだろうか。で次、ペンギンの肉。我々が一般にシイタケ、キクラゲと呼んでいるものは実はペンギンの肉である。 正しいのかな。ピンポンピンポンなった。はい、あくまでも椎茸は椎茸、キクラゲはキクラゲ、そしてペンギンの肉はペンギンの肉である。木から椎茸が生えてくるのを見たからこの話は嘘という投稿はご遠慮願いたい。いくらなんでも子供もしか信じないような話ではあるが、椎茸、ペンギンの肉あたりをキーワードに検索サイトで検索してみると、実際に子供の頃に大人からそう教え込まれ、最近まで信じていたという話が少なからずヒットしてくる。これがペンギンの肉という話の基本パターンだろう。椎茸はペンギンの肉といって子供を騙すお遊びが一般化している可能性もあるが、そう教えられて信じていたというところまで含めて一つの出来合い品のネタとして流風しているような気がする。なお、キクラゲのパターンは吉田戦車氏の甘えんじゃねえよという作品に収録されているとのこと。またモーニング娘。の阿部夏実さんもラジオ番組の中でこのネタを持ち出したことがあるらしい。で、次、ガムと盲腸、情報提供月雄さん。先日盲腸の疑いをかけられ病院にかかった時に思い出したのですが、ガムを飲み込むと盲腸になるってかなり言われているのですが、ガムのせいで盲腸になった人は聞いたことがないし、私は二十何年ガムは飲み込むものと思っていたので出したこと自体ほとんどありません。ということで、以上解説。確かによく聞く話であるが、ガムをそのまま飲み込んでしまっても人体に悪影響を及ぼすことはないようだ。喉に詰まらせたりすると危なそうではあるが、少なくとも盲腸との因果関係はない。で、次、統合ビール。日露戦争中の年、日本の海軍は日本海で大国ロシアのバルチック艦隊を破った。このことに喜んだのが当時ロシアからの圧迫を受けていた東欧あたりの国である。特にフィンランドではその頃の日本の海軍提督だった東郷平八郎をラベルにした東郷ビールを発売したほどであった。以上解説。都市伝説とビールの取り合わせからは水素ビールの話を思い出すが、東郷ビールの話も結局は伝説の息を出ないような、出ないもののようだ。フィンランドには確かに東郷平八郎のビールが存在したが、これは世界各国の将軍たちの肖像をラベルに使用したビールの日本バージョンに過ぎず、発売されたのも第二次大戦後のことである。次、キャラメルのみぞ知る、情報提供ブローカーさん。お菓子メーカーは砂糖などの原材料が高騰するとキャラメル表面の溝を深くして密かに量を減らすと中学生の時に先生が言っていました。参考ブローカーさん。今 Google でヒットしたサイトを一つ一つ見ていたのですが、キャラメルの溝イコール材料調整説の理由にちょっとした矛盾が目につきました。この説の根拠として挙げられるのは、まず原材料費の高騰。ご存知の方も多いでしょうが、キャラメルの材料である砂糖の価格は国際市場の影響を受け一定ではありません。その上下によってメーカーは大きな影響を受けます。実際株屋時代、国際的な砂糖市況が高騰した際、ユーザーのコーラ会社の株が大きく売られたことがありました。つまりキャラメルの水はこの砂糖市況の変動に対処し、高くなれば材料費節約のために水を深くするというもの。他方、景気が悪くなるとキャラメルの溝が深くなるという説明もありました。ティッシュの厚さも変わるなんて説も。要するに売上の減少を材料を減らすことで対処し、利益を確保するわけですよね。でもこれ最初の説明と矛盾してはないでしょうか。以下はあくまで一般論で、現実の、商品市況はもっと様々な要因が絡みますが、基本的に砂糖市況の高騰はインフレです。しかし景気低迷、売上減少はデフレ、つまり両者は全く正反対の経済現象。つまりキャラメルの溝は材料調節説は全く相反する2つの経済現象がその根拠として紹介されているわけで。で、以上解説。小ネタにカテゴライズしてもよかったのだが、キャラメルに関する話ということで、サイド上の分類など所詮は恣意的なものであるが、こちらへ。小ネタながら掲示板投稿時には結構広がったネタである。キャラメルの溝は製造に使用する砂糖の量を減らす材料調整のためにあるという説と、包み紙とキャラメル本体がくっつかないためにつけられているという説が浮上し、それぞれを支持するそれなりに信頼性の高そうなソースも見つかった。 今調べてみたところ、製造過程でキャラメルを伸ばすために使うローラーのデコボコが刻まれたものなどという説もあり、諸説粉々の、ふんふんの様子、粉々の様子、各説が必ずしも、廃藩ではないだけに、もしかすると折衷だったりの、するのかもしれないと。で、以上。食にまつわる話はこれで以上。はい。で、ジーダレスヨミ。692番。おっちゃん、こーんって書いたんですけど、まあ、おっちゃんじゃないんですけど、こんばんはと。マクドでケチャップもらえるよ。でも、おいらはウェンディーズ派って書いたんですけど、マクドでって書いてある時点で、関西の方ですかね。マックって言いますからね、関東系はね。で、693番。はーい、マイケル。私、ただのパンを買ったはずなのに、ホットドッグだったのよ。おー、メアリー挟んであるのはソーセージじゃなくて、人の指じゃないか。おっちょこちょいだな、メアリーは。はっはっはっは、みたいな話があったりした。面白いよね、って書いたんですけど、おっちょこちょいとかじゃねえですよ。てか、メアリーがおっちょこちょいっていうよりも、ただのパンを買ったはずなのに、ホットドッグ。またマイケルとメアリーテンション高えんだな、これが。これ深夜なんですよね、これ。深夜なのにすんげえテンション高いんですよね。全然笑って済ますんですもん。元気ですよ、この二人。次行きましょう。で、694番。チュッパチャップスを5分以内に舐め切ろうとして、ジュポジュポしてるとこを見れたら幸せですって書いたんですけど、見てればいいじゃん、じゃあ。で、695番。ビールを飲みつつ肉をつまみにしてるのに、うじって、ねえ。だから聞かない方がいいっつったんだ。言ってませんけどね。で、次。696番。解説が無駄にしっかりしてるね、と。無駄なの無駄なのかな、よくわかりませんけども、はい。いや、これぐらいしっかりしてた方がいいですよ。せっかくですから。中途半端に言われても困りますからね。なんだ、小ネタ集っていうのもあるんだ。これ、どこまでいっちゃいんだ、これな。まあいいや。どうしようかな。じゃあ、次。科学と技術。さらに下に行きましょう。三つ。こうでいこうかな。じゃあ、科学と技術についての、話でいきましょうね。上ごとの隣、科学と技術、電子レンジの中の猫について。あるおばあさんが飼っていた猫が濡れてしまったので、乾かそうと思って電子レンジの中に入れてスイッチを入れた。すると猫は電子レンジの中で爆発してしまった。以上、解説。この話を聞いたことがある人は多いのではないかと思う。生き物を電子レンジで乾かす、温めると爆発するというのは、ゆで卵の例を考えると、あながちありえない現象ではないように思えるのだが、よく知られた内容の割に、出どころがはっきりしない話で、現実にあった話とは言いにくい。これと同じ話はアメリカでもよく知られている。アメリカの話だとされる場合、猫をレンジで調理してしまった老婦人が製造元を相手取って訴訟を起こし、見事莫大な賠償金を勝ち取ったとなることが多い。ただし、例のごとくそういう裁判が行われ、人口に、そういうふうなことがされているような判決が下されたという情報は未だに確認されていない。はたからは理解しがたい部分も多いアメリカの訴訟社会を切誘した話なので、揶揄した話なのである。またアメリカには薬物中毒のベビーシッターが赤ん坊を電子レンジやオーブンで調理してしまう話もある。ああ、これ聞いたことあったけどな、自分もな。はい。で、次。マック。マッキントッシュはパソコンとはいえユーザーと心を通わせていて、ユーザーの考えがわかるという。ある人の Mac が突然不調になったとき、その人は一生懸命直そうとしたが直らなかった。諦めて捨てようかとつぶやいたとき、それまで全く動こうとしなかった Mac が突然起動したらしい。以上、解説。 全くありえない話とは言えないかもしれない。単なる偶然にしても十分あり得る話ではある。パソコンを使っていると原因がよくわからないまま調子が悪くなることもある。そのあたりに機械の気まぐれを感じ、そこからこのような話が生まれるのだろうか。ハイテク機器に 物心的要素を見る発想は興味深い。 Mac ユーザーは Windows 派に比べて少数派だが、それだけにかえって自分の持っている Mac に愛着を持ち大切にしているという。また Mac に限らず自分のパソコンに名前、過去女性の名前が多いらしいをつけて愛用する人も多いようで、そういう人たちの間に広まっている主従愛を暗示する一種の美談かもしれない。で、次、パソコン通信。ある女の子が怪談話を作ってパソコン通信に流した。その内容とは、どこそこの公園へ行くと男の子がいつもいて、遊ぼと言われるのだが、いいよと答えると殺されてしまい、やだよと言うと帰れるというものだった。その噂はかなり広まった。そんなある日、その女の子がその公園に行ったら、実際に男の子がいて、その男の子が女の子に向かって遊ぼと言った。怪訝に思ったのだが、女の子はついいいよと答えてしまい、殺されてしまった。以上、解説。自分で噂を作り、それを広めると自分がその噂の被害者になるというメッセージをストレートに伝える俗信も存在するようだ。言葉に霊意が宿るという言霊信仰を下敷きとする、説話である。上の話は間接的にそれを伝えようとする暗示的な教訓話だろうか。元にした話の年代が古いのでパソコン通信となっているが、今なら差し詰めこのようなサイト、このサイトのような場所で噂を捏造するとその報いが返ってくるということだろうか。この話に関していただいたメールに、この話の内容が世にも奇妙な物語の噂の巻世と同じ内容だと指摘があった。噂の巻世に関する詳しい内容はこちらということで飛ばします。で、次、ワンギリ。携帯電話の着信履歴に見覚えのない番号があった。一体誰が何の用でかけてきたのだろうと思い、折り返し電話してみると、繋がった先はアダルト番組だった。それが分かるとすぐに電話を切ったのだが、後日10万円の請求書が自宅に届けられた。以上、解説。今となっては一昔前に流行ったワンギリにまつわる話。当時は多分に都市伝説的なものだったのだが、最近では現実が話を後追いするようにすらなっている感がある。身に覚えがないのに異常に高額の請求が来るという部分の理不尽さ、そしてある種の恐怖感がこの話の伝播に強く影響したようである。なお、ワンギリ被害に関しては警告を呼びかけるチェーンメールも存在するらしい。全くのデタラメでもないが、全体的な雰囲気は RH- 献血のお願いメールや当たり屋注意のビラに近いものだという。請求額に関してはデタラメと言ってもよいが、ワンギリにまつわるトラブルは多いのも事実なので念のため断っておく。その実態は、電話をかけテープによるガイダンスを聞いてしまったために料金が発生してしまったというものが中心。これに関しては一概に違法とは言いにくいのが問題らしい。何にしても折り返し電話をすればこちらの身元が割れてしまうので、一番確実で無難な対処法は見知らぬ番号には電話しないということになる。ところで、この噂と似て非なる問題なのが、いわゆる架空請求である。請求自体はもちろん無効だが、迂闊にこれに応じてしまうと悪徳業者のカモリストに載せられてしまうと言われているのは周知の通り。いずれにせよ、身に覚えのない請求には応じないというのが鉄則か。で、次原子力関連情報提供。ノスフェラトゥーさん、原子力発電所でのバイト。最近、原子炉が故障して緊急停止したという類のニュースが多くなりました。で、壊れてしまった部品なんですが、各防護服に身を包んで炉心付近の施設に入っていき、これを回収したりするバイトが存在するようです。バイト料はかなり高額で、一度このバイトを行った者は一定期間再び採用されないとのことです。どこか薬の検体と一致する部分の多い伝説ではありますね。この真偽は不明です。で、原子力関係、電子機器関係のエンジニアの子供は女の子ばかり。これも大学に入ってから聞くようになった噂です。前者は放射線、後者は電磁波などによって遺伝子が日常的にダメージを受け、こういった環境に長くいると生物の自己防衛本能によってメスが多く生まれるのだそうです。 ですからこういった職種の方々の子供は女の子ばかりになるそうです。ちなみに私の大学で原子力関係の研究をしている方々の子供は一人を除き全て女の子だそうです。唯一男のお子さんを持った先生はお前は真面目に研究しないからだと同僚の教授陣から、からかわれているそうな。それからソニーに就職した先輩の話では職場の同僚の子供は全て女の子だとか。まあこのような噂が立っているのですが真実か否か確かめてみたいところですねと。ルイは1、サネさん。大学で科学を専攻しているものです。原子力電気機器関係従事者の子供には女の子が多いというお話ですが、同じように有機化学研究をしている者にも女の子が生まれやすいとよく噂されています。実際私の大学の既婚教授のお子さんには女の子が多いです。日常的にベンゼンなどの環境ホルモンと思われる溶媒を吸ったり触ったり稀に目や口に入ったりしているためにそのような話が生まれたのだと思います。化学物質が精子の数や運動に影響を及ぼすことやオスの個体をメス化することは間違いないようなので全くの、風聞とも申せませんがと、しかし元来、男子女子の生まれる確率は半々ですし一組の夫婦が一人二人しか子供を設けない現状では真偽は定かではありません。原子力にしろ科学にしろ被爆や公害病など予期せぬ副産物を現実に生んできたために科学系の都市伝説は生まれるのかもしれません。実験中には本当に事故が多いですからねと。類は2、エリーさん。私の実家近くには原発があるのですが原子炉の方のかなり放射線の高い場所どことは限定されていませんの仕事にはホームレスの人を使うとかその仕事を終えた人は決して再び外へ出ることはないのだそうです。その人たちのために救急車も配備しているとか。2年くらい前夏に実家に戻った時に母が言ってました。原発反対派から出た話かもしれません。以上解説。死体洗い投薬ボランティアに続く高額バイト伝説と放射線に電磁波という危険そうなものにまつわる話の投稿。原発及び放射能関係のアルバイトの話は少なからず存在しているようである。海底に沈んだ放射性廃棄物を引き上げるバイトの話などもあるようだ。ただ仕事の内容がどうであれ核に関係する職場は典型的なというよりはこれ以上ないほどの産経職場であるためか報酬は超がつくほどの高額、一説には1回60万円のものもあるとか。ただ上の話のように一度採用されてからもう一度同じ仕事をするまでの間に一定期間のインターバルを置くパターンは珍しいかもしれない。原子力または電子機器関連の技術者、話の中では男性技術者とされるのが普通の子供には女の子が多いという話はこの種の職に従事する人の間では比較的よく知られた話のようである。この職種に従事している身近な知人の子供は女の子だという、語る人は多い。現在では男女の産み分け自体はかなり高い成功率で実現しているし、何らかの思いもよらない原因によって意図せずこの技術と似たような現象が発生する可能性は全く否定できないのかもしれない。とはいえこの話の根底にあるのは放射線や電磁波というなんだかよくわからないが危険そうなものに対する漠然とした不安であろう。恐竜の生き残りが放射能の影響で口から熱線を吐くようになった某怪獣の場合と大差ない発想から生まれた話なのかもしれない。で次、重役の死。とある大工場での話。その日普段は現場に姿を見せることなどない重役が工場の視察に来ていた。重役が特に気にかけていたのは大金を投資したある機械の稼働状況だった。重役はその機械の前まで来た時に工場長の合図でいよいよその機械が動き出した。その途端重役は突然苦しみ出した。その割に居合わせた者は原因不明のままもがき続ける重役を前にただただ呆然とするしかなかった。結局その重役は死んでしまった。重役の死後に分かったことだが死因は脳みそにある信じられないものが食い込んだためだった。重役の脳をえぐっていたもの、それは彼の金歯だった。実はあの時稼働を開始した機械は強力な電磁石の力を使用したもので、重役の金歯はその磁力に引き寄せられついには彼の脳にまで食い込んだのだった。以上解説。一般人には分かりそうで分からない、分からないようでよく、やっぱりよく分からない科学技術に対する先入観や偏見から生まれた話だろうか。実際にこの状況で金歯がこれほどの破壊力を持つかどうかは不明だが、機械を製造した側は当然この種の危険は想定しているだろう。 工業機械は同種の一般向け機械よりもはるかに高性能である反面、扱いに危険が伴うことも、多々ある。専門的な技術や知識を持つ人が細心の注意を払って使いこなすべきものであることが多い。現場で苦労している人間のところへ現場のことを知らない重役がのこのこやってきてといった感じのブルーカラー対ホワイトカラーの対立の構図も影響しているのだろうか。で次、死を呼ぶ石、ジブリールさん提供。あるところに美しい少女がいた。彼女に言い寄ってくる男は多くいたし、たくさんのプレゼントをもらいました。あまりにたくさんのプレゼントをもらったので、彼女は何を誰からもらったのかもよく分かっていなかったし、それらのプレゼントを大してありがたがりもしなかった。しかし一つだけ彼女の心を捉えて離さないプレゼントがあった。青く輝く不思議な石、普通の宝石とは違う。それ自体が光を放つような美しい石のペンダント。その石もやはり誰からかもらったものか彼女には分からなかったのだが、いつもそれを身につけていた。しかしこのペンダントを身につけるようになってから彼女の体は変調をきたした。白く透き通るようだった肌は青黒く不健康な色に濁り、艶やかだった黒髪は、櫛で、溶かすたびにバラバラと抜けていった。彼女は痩せ衰え、やがて立ち上がることもできなくなった。あのペンダントの呪いだわ。私に振られた男の誰かが仕返しに呪いの石を送ったに違いない。彼女は断るごとにそう繰り返した。やがて彼女は二度と回復することはなくなった。することなくなくなった。さすがに遺族もあの青い石を薄気味悪く感じ、石をとある骨董品商に売り払った。しばらくして遺族のもとに刑事がやってきてこう尋ねた。お宅があの骨董品屋に売った石はどこで手に入れたものなんですか。強い質問口調で尋ねる刑事の態度に不審を感じた少女の父親は一体何があったのかを聞き返した。するとあなた方が持ち込んだあの青い石、あれはウランですよ。以上解説。ウランのペンダントの入手経路には路上で購入されるパターンもある。いずれのパターンでも女性は被爆死亡するが、上の話は復讐弾めいた匂いを漂わせている分だけ怖い話と言えるだろう。言うまでもなく放射性物質は非常に危険なものである。日本国内では厳重な管理下に置かれていて、建前上はどこかから、転がり出てくるようなことはありえない。余震は何かの間違いで管理下から流出したとしても、上の話のような事態は起こり得ない。ウランが青く光り出した時、もしも人がそれをペンダントとして身につけていたとしたら、放射線障害が体に現れるよりも先に死んでしまう。で次自動改札。自動改札が世の中に出始めて間もない頃の話。ある老婦人が上京した息子に会うため東京にやってきた。そこで彼女は初めて自動改札というものを目にし、技術の進歩に半ば驚き半ば感心した。機械の扱いはあまり得意ではなかったのだが、前の人がしているのと同じように無事改札を抜けた。しかし本当のトラブルは乗車駅ではなく下車駅で訪れた。彼女は切符を持っていなかったので下車駅の改札から出られなかったのだ。切符をどうしたのか駅員が尋ねてみても、自分はちゃんと自動改札を通ったと繰り返すばかり。どうにも話が噛み合わないので、よくよく事情を聞いてみると、この老婦人は乗車駅の改札に投入した切符は何もしなくても自動で下車駅に送られていると思っていたのだった。以上改札。電信が日本に入ってきて間もなかった頃、電線に風呂敷包みなどの荷物をぶら下げる人がいたという。なぜかといえば、遠隔地に素早く要件を伝えられるものならば、同じように荷物を遠くに送るのもわけはないだろうと考えてのこと。自動改札の話はこの電信の話に連なる流れのものと言えるだろう。で次、まあね、ファックスとかでもね、紙が向こうに飛ばされると思ってね、紙が戻ってきちゃうのは、おい大丈夫かよおいってね、いう風な方もいたらしいですけども、はい、で次、恐怖の携帯電磁波。1、携帯電話が発する電磁波は人体に良くない影響を及ぼす。特に脳は電磁波の影響をもろに受けるため、携帯を使いすぎると脳腫瘍を発症する率が高くなる。2、 携帯の電磁波は人体に悪影響を及ぼすばかりではない。セルフスタンドでは携帯電話が原因となって火災が発生した例もある。参考1、ウルトラ CS さん情報提供。話は違いますが、携帯電話の電磁波が原因でガソリンスタンドが発火することはありませんが、バイブ用のモーターってブラシレスじゃないですよね。とすれば火花は発生し得るし、電池接点の接触不良等があればそこでスパークが発生する可能性はあります。これらはいずれも着信時の負荷の大きい状態で起きやすいと考えられ、携帯が火災をもたらすのは皆無ではないとは言えませんか。まあ、もっとも車の電気系統からのスパークが原因で火災というのに比べれば無意味なほど小さいと思いますが。で、参考に、牧山さん、情報提供。電磁波には正確に言えば高周電磁波と低周電磁波の2種類に大別され、特に害が多いらしいのが高周電磁波なのですが、携帯電話が使っているのは低周電磁波らしいです。今は廃刊になったクォークという雑誌に書かれていました。したがって高周波よりはマシだが、電磁波自体の害に関して完全に解明されたわけではないので絶対安全とは言えないという説明がなされていました。あんまり役に立たない説明ですが、高周電磁波と低周電磁波の違いに関して触れていない電磁波の害毒説明は基本的に眉に唾して聞く必要があるかと思われます。で、電磁波自体の害毒に関しての説明ですが、物理系の大学生の間には卒論のテーマとして電磁波とプラズマには手を出すなという話が流れています。この2つは本当に些細なことで計測値や起こる現象がガラッと変わってしまい、計測値がむちゃくちゃになりやすいからです。ある実験では実験装置がある研究室の片隅にマグカップが無造作に1個置き忘れられていただけで数値が全然変わってしまい、研究者たちが必死で頭をひねったそうです。かの大月教授がどんな超常現象でもプラズマですと言い張ることは有名ですが、プラズマの研究学生に聞くと、プラズマの振る舞いには本当に何にも分かっておらず、どんなことが起きてもおかしくないのだそうです。大月教授も案外無茶を言ってるのではないのだそうです。携帯電話の電磁波がガソリンスタンドで引火の原因になるという話ですが、フィリピンではこれが原因でガソリンスタンドでは携帯を使ってはいけないことに法律でなっています。日本でもこれに倣って条例か法令で禁止されているはずです。気化したガソリンが異常に引火しやすいのはこの間の名古屋の、急便立てこもり爆発事件でも実証されましたが、実際のところ携帯の電磁波より服の静電気や自動車の電気系の方がよっぽど危険なはずです。事故の数も携帯電話が原因のものより静電気の方が多いはずです。少なくとも国内で携帯電話が原因の事件は聞きません。静電気の方は2年に1度くらい聞きますが、ガソリンスタンドでの携帯電話使用禁止の話はそういう法令か条例があることは事実ではあるが、根拠は薄く、死せる孔明、生ける中達を走らすの類だと思っています。で、以上解説。1の話は人頃盛んに言われたものである。現在でも携帯電話が発する電磁波と脳腫瘍の因果関係は断定的に言えるものではない。疑わしい条例や研究成果も徐々に上がってきているが、黒とも白とも言い難いのが実情である。それほど疑わしい情報に関して電磁波除去シールなどという眉に唾して聞かなければならない商品がかつて存在していたことも興味深い。2の話は完全な創作と言ってよい。携帯の電磁波で火災は発生しない。少なくとも携帯と火事の因果関係がはっきりしている事件は未だ確認されていない。セルフスタンドでは携帯電話よりも静電気に注意すべきであろう。なお、総務省は2003年10月10日の段階で、携帯電話の電磁波と脳腫瘍の発生に因果関係は認められないとの研究結果を発表した。その研究の方法は、ラットに発がん性物質を投与し、毎日1時間半ずつ2年間、携帯電話の電波を受けたラットと電波を受けなかったラットを比較し、脳腫瘍の発生率に差が出るか調べるというもの。この実験の結果、両者に差異は現れなかった。ただし、身体全般への携帯電話の影響が否定されたわけではないとも。また電磁波の悪影響は数十年間にわたって浴び続けていると安全は保証できないという論理を根拠に広まっているものとも言える。総務省の見解は携帯電磁波伝説にとどめを刺すものとなりうるか。はい。で、次ギロチン。ある老夫婦のもとに孫がやってきた。世間のおじいさんおばあさんの多くがそうであるように、二人も孫の来訪を痛く喜び、近くのショッピングセンターで、おもちゃでも買いに行こうかということになり、車で出かけた。 車に乗っている最中、子供は窓から首を出して遊んでいたのだが、何かの拍子にパワーウィンドウのスイッチを押してしまい、首を窓に挟まれてしまった。これを見ていた老夫婦は慌てて窓を開けようとしたが、パニックになってしまい、どうすることもできなかった。結局この孫は病院に着いた時には息絶えていた。以上解説。車の話ではあるが、パワーウィンドウが新技術だった頃からのこれをめぐるトラブルの話なので、こちらに分類した。パワーウィンドウを装備した車がまだ少なかった頃、車の一部を窓に挟まれる事故は、体の一部を窓に挟まれる事故は少なからず問題視されていたようである。稀に子供の首が落ちたということになるようだが、パワーウィンドウにそれほどの力があるかどうかは不明。しかし、もし挟まれたら危ないものには間違いない。挟まれれば骨折ぐらいはする。ちなみに、テレビ番組で大根を使ってパワーウィンドウの威力を検証する実験を行っているのを見たことがある。この実験の模様は意外と多くの人が見ていたらしく、これを根拠に上述のような内容の信憑性を主張する人も少なくないようだが、私が見た限りはスパッと切断されたのではなく、圧力によって圧迫点が折れた、あるいは割れた、砕けたといった感じだった。次、疲れてきた。ソニータイマー、情報提供サニーさん。ソニーの製品は保証期間が終わる1年を過ぎた頃くらいから調子が悪くなるそうです。参考1、情報提供ウルトラ CS さん、ヨタ話として聞いてください。タイマーが入っているという話は、ソニーの前に松下電器の製品についてのものがありました。これも20年以上前なのですが、松下の製品はちょうど買い替えようと思う頃になると、不思議なことにそれに合わせたように壊れるというものです。ソニータイマーの話のように、保証期間後に壊れるのではなく、製品としての陳腐化を持って待って寿命を終えるのですから、消費者に不利なわけではないんですが、その見事なタイミングにある意味驚嘆しました。で、参考に通行人さん、情報提供。都市伝説とまではいかないのですが、昔仲間内でよく話していた内容です。ソニー製品は性能が良いけどすぐ潰れる。ナショナルは大変頑丈でなかなか壊れない。三菱はオーバースペックな製品である。仲間内ではソニー製品が潰れると、ソニーやしゃーないなーで終わります。なんか一昔前の月曜と金曜に作ったアメ車は作業員が手を抜いているので買ってはいけないに近いようでした。実際製品のコストは原材料費と精度や耐久性と儲けで決めるのですから、製品の品質保証期間を過ぎたら壊れてもおかしくないというのは企業的には正しいことだと思います。ただ初期不良や故障ばかり起こると企業イメージが悪くなるので、精度や耐久性を上げ利益を殺しているに過ぎず、実際ソニーがそこまでやるなら逆にすごい技術と言っていいかもしれません。全く関係ない話なのですが、技術的には切れない蛍光灯は可能であるが、商品が売れなくなるのでやらないという話は本当なのでしょうか、ということで以上解説。実体験に基づいてソニータイマーの話をする人は多そうである。ちょっと各家電のメーカーの評価に関して、家の言葉、ありそうな技術的な話に詳しい人のほど好んでこの話をする傾向がありそうだが、ある程度の事情通ともなると、ソニー製品には一見して理解しがたい脆弱性や不都合を見て取ることができるようである。そのためそれを揶揄してソニータイマーと呼ぶようであるが、その一方、実際にソニー製品に保証期間終了後に製品を壊すためだけの機構が組み込まれていると考える人もいるようだ。ソニータイマーの話は語り手によって意味内容が微妙に変化する話であるようだ。実際のソニー製品の性能はともかくとして、ソニーの製品に対する評価は高い。購入した製品に対する期待は高まり、それだけに簡単に壊れてしまった時の失望感が大きく、壊れやすい印象が残るのだろう。なお、このタイプの話の中では通行人さんの言う切れない蛍光灯の方こそが本流であるような気がする。ソニータイマーはこれに真新しい視点を持ち込んだ変化球か。で、次ガガーリン以前、情報提供一人のおっさんさん。人類で初の宇宙飛行士として有名なガガーリンですが、実はそれ以前に数人の宇宙飛行士が存在していたのだそうです。ところがその誰もが地球に生還できなかった。着陸に失敗し、地面に叩きつけられて死んだもの。大気圏外で地球を周回する軌道に乗ってしまい、帰ってこれなくなったものがいるという話があります。今までに表立って取り出さ、 取り沙汰されていないのは、当時のソ連が対面を重んじて失敗を公表しなかったからだというのですが、果たして真相は。で、以上解説。ガガーリンは1961年に人類初の有人宇宙飛行を成功させた。その功績で中尉から2階級特進して少佐になったそうである。最後は訓練中に事故死している。噂自体はガガーリンが帰還した当時からささやかれていたようで、世界的なもの。宇宙開発史や SF 方面に関心のある人ならば、一度くらいは聞いたことがある程度の知名度を有していそうな雰囲気である。宇宙開発に限ったことではないが、当時ソ連と何かにつけて対立していたのがアメリカだった。もし噂が事実であれば、アメリカも常に注視していたであろう宇宙で発生したスキャンダルをソ連が隠し通すのは難しかったと考えられるが、実際にはこの件についてアメリカからの目立ったリアクションはない。一方で当時のソ連はとにかく秘密主義の傾向が強かったため、そのことが様々な憶測を生んだのだろうか。なお、この件については NHK スペシャルあたりのドキュメンタリー番組で取り上げられたという情報が散見されるが、残念ながら番組そのものの内容は未確認。で、次74分の神話。コンパクトディスク CD の最大収録時間は開発当初は74分となっていた。これには世界的な指揮者カラヤンの意向が働いている。カラヤンはもともと音楽媒体のデジタル化を望んでいた。その点 CD は彼の待ち望んだものだったのだが、従来の LP やカセットテープがそうだったように、 CD の開発にも最大収録時間をどの程度にするかという問題があった。そこでカラヤンは歴史に残る名演奏として知られていた1951年のフルトベングラー指揮ベートーベン交響曲第9番が収録可能になる74分という時間を CD の最大収録時間にしてはどうかと提言したのである。大工、以上解説。 CD の開発元であるソニーの社史では、当時の副社長が音楽畑出身だったため、オペラ1幕分あるいはベートーベンの大工が収まる収録時間を CD の企画にしようと強く主張したことになっているらしい。嘘か誠か、74分あればクラシック音楽の 95% が収録可能なのだそうだ。そしてこの公式発表にはカラヤンの名前は出てこない。ちなみに現在の企画では最大収録時間は80分になっている。以上はい、ということで、科学と技術に関する話はこれで、終わりでございます。はい、疲れました。あとですね、この3倍ぐらいの話があります。はい、これで2時間読んだから、あっちの世界ゾーンだと、まあ40話いかないぐらいかな。うん、50話行くと2時間半とか行くからな。うん、はい、というわけで、疲れました。はい、以上です。今日は犯罪事件、食にまつわる話、科学と技術に関する噂、上事の隣をやってみました。はい、いかがしたでしょうか。他にもですね、人体医療地域東日本怪談一般でも言ったね、初めにね。まあいろいろありますんでね、それをですね潰していければいいなと、いうふうに思います。はい、うん、というわけで、疲れましたんで、ちょっと一旦もうまた次回に回そうかなというふうに思います。っていうか海外初とかですね、階段一般のところはですね、普通の数よりも多い気がする。あ、でも同じぐらいか。 放送メディア人体医療も多いな。はい、というわけですね、この辺で終わりにしましょう。今日はね2回もやりましたから、聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。はい次回は上ごとの隣のですね、人体医療地域案内で階段一般かな、階段一般放送メディアのやつをやろうかなと。でその次に地域東日本地域西日本学校の階段っていうところやって、次に車道路交通小ネタ集海外発をやればいいのかなと。うん、下にあるやつはなんかあんまり意味ないかもしれないな。うん、ないな。うん、下にあるやつはただ飛んでリンクで貼ってあるやつだな、多分な。なので、そういったことでですね、この辺で終わりにしましょう。はい。上事の隣を教えてくださった方、ありがとうございました。とりあえずですね、これはですね、あと少なくとも3回、4回ぐらいは、配信、これで稼げそうな気がします。はい。いうことでですね、また、他にもですね、なんか、リクがあればですね、そっちの方、やってみようかなと思っておりますんで、まあ、本当にやるかどうかはわからないけども、とりあえずちょっと、参考に、して見てみますから、それで、あんまいや、いけるなってなったらですね、もう行きますから、その時は、そういうことがありますんでね。まあ、もし採用されなくても、まあ、がっかりしないでください。自分のやりたいことを先にやっちゃう場合もありますんで、あ、これやろうかなっていうやつね。だからそういうことで、はい。他に何があるのかな、これ上事の隣っていうか、ここのサイト自体がよくしっかりは見てないからね、戦国を語るとかね、まあいいや、よくわかんないけど、なんかいろんな、なんかやつが書いてありますね。うん、とりあえず上事の隣を、とりあえずは潰していこうというふうに思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、疲れました。でジータレスビー697番、午前2時に再開ですと、まあ、ないですね、午前2時に再開っつったらお前きついわ、うん、午前2時に再開はないね。うん、で、698、終わってしまうんですかって書いてあるんですけど、あとどうすりゃいいんだと。まだ読めとおっしゃる。合計です。え？だって、心理学のやつが、心理戦で絶対負けない本実践編はあれ何分かかったかな？あれ1時間半とかはやってなかったかな？うん。多分それぐらい、やってたと思うから、合計で多分3時間半ぐらいは、から4時間ぐらいはやってると思うんだけどな。はい。で、よくわかんないぞ。699、今から1時間雑談なんですよね。他の人は2時間が相場ですけどね、と。他の人2時間もやってんのか、すげえな。他の人は2時間もやってんのかよ、元気すぎだろはい、2時間きついわ。うん、そんなこと言ってダラダラやってることが多いですけどね、自分の場合ね。はい、で、700番が、じゃあ午前3時に一人かくれんぼ実況を期待してるよと。よくわかんない、一人かくれんぼってやったもん俺、実況じゃねえけど一人かくれんぼのやつ読んだもん、あのサイトのやつは確か、うん、 小鳥箱とかやってる時に一人かくれんぼとか読まなかったかな俺な。なんか一回言われて一人かくれんぼ読んだんだよな。うん、だから一人かくれんぼは別にあのそのものをねやるかどうかって言ったらやらないですけど、めんどくさいですし、はい、やりませんけども、うん、一人かくれんぼのなんか、うん、サイトのなんかやつ読んだっていうのはあったはず、うん、で、701番、おっちゃんに無視し読んでほしいな、イメージ合う感じなんだがって書いてあるんですけど、自分無視し知りません。うん、はい、無視しっていうのがあのそういう名前は知ってるますけど、無視しっていうのはあれは何なんだ、小説。あれ映画にもなってませんでしたっけ、なんか小説ですかね。うん、無視し、実写映画版ってあるもんね。はい、無視しっていうのは何なんだ、どれがなんつうの原作、うん、根元にあるやつなんだ。読んでほしいなって言ってるってことは小説ってことか、無視しっつうのは。それが映画になりとかなんかいろんな風になってるってことなんですかね。まあよくわかりません。イメージ合う感じなんだかって言われても、自分はちょっと申し訳ないですね。わかりません。はい。というわけで、うお、結構増えたな。まあいいや。はい。じゃあ、録音は、相変わらずというかいつも通りですね、アップしますんでですね、まあもしよかったら落として聞いてみてください。心理戦に絶対に負けない本の、実践の、やつもですね、今日で終わってますんで、第1章から第7章まで全部読んでるファイルは上げておりますんで、もし興味があったら聞いてみてと。はい。うん。で、702番が、ジータレスミですけども、なんか漫画を映画化したやつのノベライズ版があるらしいよと。漫画を映画化したやつのノベライズ版があるのか。はーん。なるほどね。はい。あ、そういうのはあるのか。漫画が根元にあって、それを映画化して、それのノベライズ版があるんだ。ほう。また、投げんじゃねえのそれ。映画のやつだから。長そうだな。はい。すごい長そう。はい。というわけで、だらだらとやっててもしょうがないんでですね。もう疲れましたんで、終わりにしましょう。はい。うん。というわけで、この辺で終わりにします。はい。聞いてくださった方、お疲れ様でした。ありがとうございました。また曲をかけて終了したいというふうに思います。はい。では、どうしようかな。適当に、あ、まあいいか、普通に切るか。普通に切ようかな。もうめんどくさくなってきたな。さっきも配信したもんだから。というわけで、この辺で終わりにしよう。はい。じゃあ、またやるネタができてよかったです。これでまた悩まずにですね、またとりあえず潰す作業に入りますんで、まあもしよかったらっていうことで、じゃあまた、次回の配信まで、って言っときながらまた明日とかやってそうですけども、ということでこの辺でバイバイ。